西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさん、それから事業開発部長のリュウタロウさんです。で、今日は FM 西東京のスタジオ、そして人形町にございますアイジェノミクスのオフィスにお電話をつないでお届けしていきます。本日のテーマはカルロス・シモン教授による COVID-19 と妊娠についてです。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も先週に引き続きまして、私は FM 西東京のスタジオにおりますが、アイジェノミクスのトシさん、リュウタロウさんには人形町の方にお電話をつなげていきたいと思います。トシさん、リュウタロウさん、
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、この番組もですね、このようにリモートの状態でね、収録を先週からしているんですが、トシさん、
はい、
はい、先週も言いましたけれども、お顔が見えなくても声でつながっております。心もつながっておりますので。
おっしゃる通りです、
ね。はい、今日も元気に皆さんにお声を届けてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、先週もお話に上がりました、やっぱりこのコロナウイルスの影響、不妊治療をされている皆様にもいろんなところでね、情報を得てらっしゃると思うんですけれども、今日はね、まず日本国内のクリニックさんの状況を知りたいんですが、トシさん、少し教えていただけますか？
はい、私ですね、クリニック様、私たちとしてはお客様ですね、クリニックの先生や看護師様、そしてバイオ様にですね、お電話してですね、状況をちょっと伺いました。学会からですね、声明があってからですね、やっぱり各クリニック様、移植の方を控えているという話を聞きました。
はい、
でやはりそれでも、患者様によってはですね、どうしてもやっぱり移植をしてほしいといった方もおられると。で、それにとっては対しては先生も対応しているというような状況を聞いています。ただこの話はですね、結構私感じたのは、緊急事態宣言が出されたところはですね、はい、やはり移植を控えているところが多い印象だったんですね。
はい、
ただそうではない地域ですと、比較的患者様の方は移植したいという方が多いようですね。なかなか医師にはなってないような印象を受けました。
なるほど。同じ日本の中でもやっぱりその首都圏と違うエリアの方々で、対応が違うということなんでしょうか？
そうですね、おそらく先生とあと患者様の方の温度感が違うんじゃないかなと思います。都内のクリニックに通われる患者様と地方のに頼われる患者様の温度感ですね、それが大きく違うんではないかなと思います。
なるほど。それからね、私どもが取材でいろいろ先生方ね、ご出演いただきましたけれども、はい、結構こうね、新幹線を使って治療にいらっしゃってるって患者様もいらっしゃいましたもんね。
その通りですね。本当そうです。
だ、そういった交通機関はこう使わないでどのようにっていうところもありますものね。
そうです。
実際今オンライン診療って話題に上がったりしますけれども、
はい、
不妊治療に関してもオンライン診療をされていらっしゃる先生方増えてきてるんじゃないでしょうか？
いや、もうおっしゃる通りだと思います。まずですね、よくクリニックの先生たち、土日を使って説明会をしらっしゃるんですね。
はい、
それがもうあちこち今もうウェブでの説明会に切り替わってますね。
とてもいいことですね。
はい、そうだと思います。
うん、
見ながら、前に進んでいける、こういった話を聞ける、で多いクリニックの 説明会にも参加できるっていうメリットがありますね。
はい、なのでね、今後この妊活ラジオでもそういったオンライン診療をされてる先生方のお声なんかもお届けできたらいいですね。
ね、ぜひ届けていきたいと思っていますので、
はい、
ぜひ。
妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、今日はスタジオとそれからアイジェネミクスジャパン人形町にございます、オフィスにお電話をつないでお届けしております。さあ、龍太郎さん、
はい、
はい、先週なんですがアイジェネミクスのカルロスさんについてのお話とそれからウェビのシリーズについてのお話ありました。今日もそちらについての、はい、続きをお話しいただけるんですよね。
そうですね、はいはい、今日はですねまず第1回4月2日にカルロス・シモンが話したウェビナーの内容の解説をしていきたいと思ってます。で、まずテーマがですね COVID-19 と妊娠ということ で、まあ、ただこの COVID-19 っていう病気がまだ出てきてからそんなにこう何ヶ月も経ってないのでまだまだ事例は少ないんですけれども、まあ、その中でもどういったことが分かるのかっていうような内容のセミナーでした。はい、で、まずこれ4月2日のセミナーなので4月1日の状況を話してるんですけれども、その時点でもうグローバルで感染者が82万人で、ヨーロッパ46万人、アメリカが19万人で、ただこれはもう日々どんどん増えてるっていうのが今日の現状だと思いまして、でカロスが言っていたのもこれはもう生涯においてものすごく特別な状況だというふうに話してました。
はい、
でまず最初にカルロスがすごく印象的なことを言ったのが、今回の新型コロナウイルスなんですけれども、まあ、特徴的なコロナウイルスで、実は COVID-19 っていう単語とウイルスの名前っていうのは実は別でして、 COVID-19 っていうのは疾患の名前で、これを引き起こすウイルスの名前が SARS-CoV-2 SARS SARSコロナウイルスの COV-2 という名前なんですね。はい、うん、つまり2002年2003年に流行った SARS の仲間で、もう一つ2012年に流行った MERS、
はい、
SARS、MERS、うん、そして今回の新型コロナウイルス、
はい、
この3つがコロナウイルスの兄弟、
うん、
でこの21世紀に入ってで、
はい、
この20年もないという短い時間の間に3つも重篤な感染症が出てきている、しかも同じ、はい、兄弟の中でっていうようなことをすごく強調して言ってまして、ここがこう非常にやはりインパクトがあったところですね。で一方で SARS、MERS と兄弟なので、その SARS、MERS の事例を見ることで今回の COVID-19 についても将来どういったことが起こるのかっていうことが多少なりとも参考になるんじゃないかなっていうのがこの今回のセミナーの一番の内容でした。
はい、
で、SARS、MERS はですね早い段階で抑え込みがかなりうまくいってまして、SARS は拡大感染したのは31カ国 MERS が27カ国、
はい、
でただ今回の COVID-19 は4月1日時点ですでに194カ国に広がっているという、まあ、かなりちょっと状況は違うんですけれども、まあ、その中でもやはり SARS、MERS というのがものすごく参考になりますというところですね。
はい、
でもうニュースなどでも皆さん散々お聞きになっている内容ですけれども、この COVID-19 は潜伏期間が2から14日で平均5日で、
はい、
入院患者の平均がこれ50から56歳というふうにましたね。
はい、
であと高齢の方ですとか疾患を持った方、免疫に、まあ、疾患がある方、妊娠している方のリスクは高いということを話してました。
はい、妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、リモートで収録をさせていただきながらお届けしております。さて、今日もアイジェノミクスのトシさん、それから龍太郎さんとお話をしております。引き続きまず龍太郎さん、
はい、
はい、先ほどの続きをお願いできますか。
じゃあここからはトシさん、ウイルスの検査について少しハルロスが話してましたね。
ありましたね。
はい、先ほど話したように SARS、MERS の
の兄弟なので、実はあの検査方法 RT-PCR っていうのが結構今、ね、PCR っていうのがこうすごく身近な単語に今回いきなりなったんですけれども、実はこの SARS、MERS も全く同じですよね。
で、
PCR とあとはですね、あのもう一つの免疫の方もあって、免疫もあのこのコロナウイルスでこれ評価どうなのっていうのは最近ちょっとこう 出回ってる話かと思うんですけれども、あの SARS の場合は、まあ、まず PCR をやって、まあ、もう一つがその抗体が作れているかどうかというような検査をやるっていうのが SARS の検査なので、今回の新型コロナウイルスも全く同じ考え方でまず PCR で検査をしているっていうのが現状ですね。
はい、もう今この PCR という言葉が出てきていますけれども、次出てくるのはイライザです。イライザという検査の名称のものがですね、いずれ出てくると思います、ニュース等で。でこのイライザっていうものの方法は、そのタンパク質を認識してコロナを検出する方法となります。
そうですね、PCR は DNA、RNA っていう核酸を見てるんですけれども、エライザあるいは免疫の場合は血清ですね、血液の血清を取って、ちょっと免疫の専門的な話になるんですが、 IgG っていうものと IgM っていうものが上がってきているかどうかを見る検査ですね。でこれやっぱ結構厄介なのが、この今回のコロナウイルスが最初の 4,5 日があの症状が出ないっていうところで、抗体の方もやはり増えてくるのがちょっと時間がかかって、
はい、
早くて1週間ぐらいで、遅いと抗体が上がってくるのはまあ3週間ぐらいかかるので、うん、PCR と組み合わせていくっていうところがまあ必要なのかなっていうような話をカルロスはしてました。
はい、
ちょうどこれがスライド番号では7枚目ぐらいですかね。
そうはそうですね、そのまあ、免疫なんですけど、これちょっと余談ですけれども、その IgG、IgM っていうのはちょっとまあ今までのね、私たち あのテーマとはちょっとずれてはくるんですけれども、あのちなみに赤ちゃんの胎児ですね、胎児は母親のこの IgG っていう抗体がお腹の中に時もらうことで生まれた最初の免疫をそれでやるっていうようなことで、まあ、この抗体っていうところでもね、あの、うん、こう妊娠っていうところとすごくつながりが深い話かなっていう感じがしましたね。
あのトシさん、あの多分リスナーの皆様は気になっていらっしゃるところだと思うんですけれども、さっきおっしゃられてた SARS、 それから MERS、それから今回の新型コロナウイルス、このあたりに対しての症例っていうんでしょうか、データってあるんですか？
そうですね、あります。私まずちょっとですね、紹介したいのはですね、これウェビナーでも話はあったんですけども、この SARS に関しての人に対する、まあ、細胞に対するですね、受容体っていうものにあるからこのウイルスが感染するんですけども、この受容体がどこで一番発現しているか、この体のどこで発現しているかというのはですね、すでに2004年の時にですね、受容体については調べられています。この中で一番やっぱり受容体が多く発現しているのは肺であるというのはもちろん分かっていて、で、まあ、精巣、卵巣あったりですね、まあ、子宮というあたりはですね、まあ、発現していないと。ただそうは言っても卵巣、精巣もですね、こう詳しく見ていくと、ある細胞は特に発現しているとか、まあ、そういったことは分かってたんですね。じゃあこれを報告が2004年に上がってるんです。で、ここから今回これが起こりましたと、
はい、
そしたらすごく心配になってきますよね。で、実際の症例がですね、集まってきているので、ここをちょっとあの龍太郎さんの方に、話していただきます。
はい、
はい、SARS-MERSは、まあ、そんなにこう感染として世界的に広がらなかったっていうところもあって、まあ、症例は少ないんですけれども、
はい、
やはりこう妊娠の、所見っていうのはいくつか、あの論文では、SARS が17例、MERSが13例実際にあったみたいです。でただやはりですね、自然流産ですとか死産になったりとかっていうところもちょっとやはり出てきてしまっているというところがあって、過去の経験からはやはり妊娠されている方が感染した場合ですね、
はい、
これはな、まあ、症例が少ないのであの絶対にそうだっていうふうには言い切れないんですけれども、致死率あるいは重症化しやすくなる 流産率が高くなるですとか、やっぱりそういった事例は実際にはあるというようなことなので、まずはやはり感染しないように予防するというのが一番大事だというところです。
はい、株主諮問もなんかその時にちょっと少し話されてたのが、おそらくこう感染した時に、まあ、担当医ドクターがある治療をやっぱりしたとするだろうと、それによる影響もやっぱりあるだろうというのは、
そうですね、感染したというのが直接的ではなくて、うん、もう処置によっていろいろ影響が出てしまったっていう可能性も否定できないので、まあ、そういう意味でちょっと症例が少ないので何とも言えないですけどっていう話になってしまいますね。
これからでもアイジェノミクスではこう世界中のいろいろなあのデータとかの蓄積をして、そしてより良い検査ができるような状態にっていうのを普段からあのやられていらっしゃると思うんですけれども、
はい、
このあたりはどうですか、龍太郎さん、今後についていかがでしょうか、アイジェノミクスさんは。
そうですね、まあ、こういったあの、まあアイジェノミクスとしては妊娠というところに関してより広い視点でこうバックアップといいますかサポートをしていきたいということで、でこれからもあの、まあ、この COVID も感染症というところも含めて、
はい、
数野さんもっとやはりあの研究に力を入れていかないといけない、
はい、
ということを話していまして、
はい、
でこういったそのデータを蓄積して、よりこう正しい対応ができるようにアイジェノミクスとしてできることをやっていきたいなということは話しています。
はい、トシさん、それでは最後に皆さんにメッセージをお願いします。
はい、来週はですね、もうこの状況ですのでオンライン診療っていうのが特にトピックが上がっていけると思います。で、私たちですね、このオンライン診療のシステムを提供しているメドレーという会社さんをですね、出てもらおうと思っていてですね、
はい、
ぜひそこでオンライン診療実際どんな形なのかのを聞きたいと思っています。
はい、
実際にこう使っている先生にも登場していただけたらなと思っているところです。
はい、
今このような状況であってもですね、私たちアイジェノミクスジャパンはですね、普段通りに稼働しておりますので、ご質問等ですねあればですね、 Facebook、SNS、Twitter 何からでも構いません。ご質問投げていただければ私たちの方で対応させていただいております。
そうですね、弊社の方でもね、在宅でできることもいっぱいありますので。
はい、はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さて、お時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパン、トシさんと龍太郎さんと一緒にお届けしていきました。この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。